皆さんお久しぶりです。風天の座敷わらしトラコです。旅する種なんでしょうね。長いこと旅に出たまんまですね、このトラコ。自分だけ楽しい美味しい目をしておりました。はい、今ですね、私がいるところは熊本なんですけども、熊本にたどり着いてはたと思い出したわけですよ、このラジオの存在をっていうぐらい、このラジオで紹介したいなという人をですね、ゲットついにしましたのでですね、今日はその彼をですね、紹介をして皆さんにたっぷりとお聞きいただきたいと思います。はい、では紹介しましょう。熊本のですね、今ここは八代市坂本瀬戸石ベースっていうところにね、来ているんですけれども、こんばんは。
こんばんは。
急に振りますね。はい、なんて紹介したらいいんでしょうか。
とリバーガイドで、
はい、はい、リバーガイドをしております。
溝口純平と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。熊本に球磨川があるというのをね、どれだけの人が知ってるんかなっていうぐらい。で、しかも、くまモンのあの熊ではない。
ちょっと字は違います、ね。
違うんですよね。
まあでも、一緒のようなもんですかね。
その球磨川があるところ、ここでリバーガイド。
そうですね。はい。
どんなことをするんですか、例えば。
リボンっていう会社で、ラフティング業をしてます。はい、大きなゴムのボートですね。に乗って、まあ、7キロの区間を使って、川下りをして遊ぶっていう、そういう、お仕事をさせてもらってます。
今ね、瀬戸石ベースって古民家って言ったらいいんですか？公民館？
そうですね、古民家、普通の民家だったところをお借りして、遊び場というか、そういう場所にしたいなと思って、お借りしてます。
本当に向かい側にはですね、ローカル線と言っていいんですかね、電車の、ね、駅があって、はい、で、この瀬戸石ベースの下には、もう、その、川が、球磨川が流れているという、はいはい、とっても綺麗なところなんですけれども、このですね、純平さん、100年前の川で遊びたいという、なんていう野望を持った人、野望を持ってる人なんでしょうかというような、今日は題で、お話をね、聞いていきたいと思うんですけど、この100年前の川で遊びたい。
はいはい。
唐突ですね、これ。
はい。無茶言うなって感じですよね。
ねえ、はい、これっていつ、なんで思ったんですか？
日本全国ブラブラしているときに、まあ川遊びが好きなんで、はい、日本で、まあ綺麗な川、いい川って言われてるところに遊びに行ってたんですね。
はい、
そしたら、まあ10代の頃から遊びに行ったんですけど、なんて言うんでしょう、昔の川は良かったって、いうのをよく聞くんですよ、どこに行っても。遊びに行った時点で十分綺麗な川だと思ってたところで、さらに昔は良かったと言われるんですね。いやーって、その川で遊びたいなと思い出したのが最初ですね。で、まあ100年前って、しっかりとした言葉にし始めたのは最近なんですけど、
ちょうどだから100年前っていうと、まあ戦前、もちろん戦前なんですけど、
そうですね、明治が終わるぐらいの頃じゃないですかね。
はい、100年前の川で遊びたい、それは叶ったんですか？
まあ難しいですよね。生物が豊かで、
はい、
で水も綺麗で、そういう、まあそれでいて人の営みが色濃くあるっていう、そういう時代がちょうど100年前だったんじゃないかなと思います。まるっきり原始の川じゃなくて、人の生活の利用がちゃんとある上で、綺麗な川っていうのが大体100年前だったんじゃなかろうかって思ってまして、いい川って言われてるところに遊びに行った時に味わったことがあって、和歌山の小座川っていうところなんですけど、川の上に浮いてたのに、透明度がすごすぎて、川底に沈むじゃなくて、落ちるって思ったんですよ。
沈むじゃなくて落ちる。
はい。寝てる時に時々ガクってこう、階段踏み外したような感覚がありますよね。あの時の、ふわって落ちる、ゾワってする感覚を、水の上にいて、下を見た時に感じたんですね。さらに、実際潜ってみたら、色とりどりの魚がいるわけですよ。で、賑やかなんですよ。魚種も多くて、種類も量も多くて、カラフルで賑やかな川だった。感動して、で、 そこでもまた聞くわけですよ。昔の川が良かった。どんなもんやと思って。
これでも綺麗やないかい。
十分綺麗なのに、
うんうんうん、
どんなかなと。
うん、
ただ、そういう話を聞いて、さらにこれを良くしたものだろうっていう想像力で、そこの川にたどり着くっていうことは、うん、その川のおかげでちょっとできるようにはなったかなとは思いますけど、うん、実体験としてまだないんですよね。
でもそれを言ってくれるね、うん、まあおじいちゃんおばあちゃんたちと、はい、まあ出会うようなもうね、あの風天の先輩なんだなっていうの今思ったんですけどね。
そうですね、僻地に僻地にみたいな感じですからね。
そこまでのなんかこう川を求めて三千里をしてしまう、その純平さんを心を動かしたっていうのは、うん、あのいつからなんですか？
ああ、川で遊ぶのはやっぱ小学校の頃から近所の川に遊びに行ってたので、
うん、
鹿児島の出身なんですけど、うん、まあ、近所にいい川があったんで、ちっちゃい川なんですけどね、
うん、
で遊ぶようになって面白いなぁと、
うん
うん、それからですね、それからもっと他のいい川、大きい川も含めて行ってみたいなっていう、
うんうん、
思いがあったんで、
うんうん、
行ってみたらね、タイムマシンが欲しくなったわけですよ。
で、それを続けていく中で、うん、
はい、
今この球磨川のあるこの坂本に、
はい、
もうさっきね鹿児島出身や言いましたけど、はい、あのまあ、九州内ですけど、
はい、
あの点々とこういろいろ行きつつ、
ね、
最終的に今ここ熊本にいるわけですけど、
はいはい、
なんでここを選んだんですか？
いろいろ点々としてる時に何してたかっていうと、
うん
うん、あのダムの撤去を勉強してたんですね。
ダム撤去、
はい、
うんうんうんうん、
なんて言うんでしょうね、川がダメになってると、
うん、
そうした時に何が一番ダメにしてるか、
うん
うん、生活排水ももちろんあるんですけど、
うんうん
う
ん、
そういうのよりも川の連続性というか、
うんうん、
途中で分断してしまってる大きな、うん、川だけで見たらですね、
うん、
大きな問題のある大きなものがあったんですよ、
うん、
それがダムで、
うん、
もちろん必要なものもあるので、
うん、
なかなか全てのダムをっていうわけじゃないんですけど、
うん
うん、でそれを撤去するっていう面白い、学問がございまして、
え、学問、
はい、学問もあるし、その世界に目を広げてみれば、それをどんどん撤去しているっていう、そういう情報がですね、ちょうど学生の頃にそういうのが耳に届くようになりましてですね、それでそういうのをずっと勉強してて、そういう現場に通うとかいろいろやってる中で、ポンと熊本県の球磨川で、荒瀬ダムっていうんですけども、それを撤去するっていう情報が流れてきましてですね、それで、こっちにも通い始めたと、それがきっかけで移住してますね。
この撤去っていうのは、まあ、海外ではたくさんあるって言ったけど、
はい、
あの日本語の各地を行ってたんですよね。その時にはそういうの出会ってるんですか？
撤去運動っていうのは日本の中でもいくつかあったんですけど、
うんうんうんうん、
実際に撤去したっていうのはそんなに、
うん、
なくて、
うん、
ちっちゃなのはあるんですけどね、
うん、
大きいの、大きいダムを撤去するっていうのはなくて、撤去してほしいっていう人たちの運動隊のところを取材して見て回ってたっていうことですね。
なんか私も覚えてるんですけどもですね、ダムといえば諫早湾の映像がなんかニュースで流れてたのをなんか思い出すなみたいな、
はいはい、
あのね、大きなあのコンクリートが海の中にドーンと入っていくみたいな感じだ、はいはいはい、でその旗にムツゴロウがやっぱ浅瀬のところにねムツゴロウ出てて少年が遊んでてみたいな、はい、ああいうのを思い出すけど、うん、でもあっこまでの大きなものを撤去するってなんかよう考えが思いつかないっていう、
撤去、そうですね、
ね、
うん、なかなかの巨大な構造物ですから、
うん
うん、それを一回しかも作った社会インフラでありますからですね、
うん、
それを取り外すと、なくすっていうことの考えは、ものすごく、社会的にも難しいし、頭の中にストンと落とすのも、ちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。うん、でもその、ま、取材までした、その、ダムの撤去運動、
はい、
そこに、その、取材に行こうとか、
はい、
その、書き立てるもんっていうのは、
何ですかね。ダムを、 を作ることで得られたものっていっぱいあると思うんですよ、うんうん、で同時に失ったものもいっぱいあって、うんうん、でその得られたものと失ったものを冷静にその計りにかけてみたときに本当は やるべきではないことでもあるとは思うんですけど、うんうんうん、失ったものの大きさに、気づいた人たちがそれを取り戻したいと、うんうん、願ってたわけですね、うんうんうん、それがそのダム撤去の運動につながってたので、うんうん、それが安全だったり、うん、魚の豊富さだったり、うん、まあそこから生み出される産業だったりいろいろなんですけど、うんうん、その失ったものを取り戻すっていう、うんうん、そういう運動体だじゃないかなと思いますね、うん、ダムの撤去運動っていうのは、うんうん、専門的な言葉で言ったら社会的共通資本とかいう言葉もあるんですけど、うん、そういうものをなんか、取り戻す活動でもあるかなと、ダムの撤去っていうのがですね、うん、手段の一つでもありますし、
うん、そういうところを回ってみると、はい、川の共通点みたいなのあるんですか、そのダムがそうなったことって
。ああ、ありますね。撤去要望あるところは、うん、まず、なんて言うんだろうな、ダムのためにコミュニティがだいぶ疲弊してるっていう、うんうん、側面が共通してるなと思いましたね。一般的にダムっていうと洪水を防いでるようなイメージがあるんですけど、
水止めてね、はい、なんかいろんなところの人たちのところにこう水を定期的に運べるみたいな、
ね、そうですね、はい、うん、まあ、そういう機能をちゃんと機能してるダムもあるんですけど、うんうん、国内にはもう3000近いダムがあって、うん、その中にはどうもうまくいってないっていうところもあるわけですよ。
3000もあるん
ですか？はい、3000弱ですね、あるので、うんうん、その中の3000弱が全ていいように機能してるかって言ったらそうでもなくて、逆に地域に洪水被害とか、そういうのを引き起こしている、要はその住んでる人たちの生命財産を脅かすっていう存在のダムも世の中には、まあ、結構あるわけですよ。そういうところはですね、やっぱなんか疲れてるというか、その地域の産業が定期的に洪水に、まあ、地域そのものがですね引き起こされておきてしまうと、やっぱね住んでる人たち疲れてきますよね。そういうところで結構活発な撤去要望は上がってるなっていうのは共通してたかなと思います。う
ん、それらは、うん、何言ったら運動で今のところ終わってしまってるところばっかり、
ね。そうですね。やっぱり、うん、その難しいところはあってですね、うん、撤去費用だって結構かかりるわけですし、
うん、そうですよね。あんだけのものを作ってね、は
い
は
い。で、作ったものをそうやって壊すっていう考え方自体がですね、うん、本当に当初は革新的すぎたんじゃないかなと思います。今でこそだいぶ映画化されたりとか、うん、そういうのでだいぶ、一般化してきてはいるんですけど、
なんか川といえば、はい、まあ私はね座敷わらしですから、はい、もう何百年と生きてるわけですけど、はい、おばあさんは洗濯にとかって昔話してね、はいはいはい、そんなんすぐにポッと出てくるわけですやん、川といえば、
はいはい、
今の子供たちとか、はい、本当に川からなんかこう距離があるっていうかね、そうなんですよ。染めとかも私らやったりするんですけど、うん、はいはいはい、なんか染めをした時に自分たちの暮らしから出ていっている排水は全部結局は川を伝って、はいはいはい、海に流れていってるんやみたいなことを言われるんだけど、うん、なんかそれがこうイメージつくかっていうと、なんか日常の中でね、はい、川を見なかったり、都心だとその川を持ち家に道かけちゃったりとか、
ね、そうですね、
だからその、うん、川で起きているそのダムのこととかね、うん、そういうことってこう短いじゃないですよね、やっぱ、
うん、やっぱり川から離れて生活してる人は、うん、やっぱりそういう感覚ですよね、本来だったら川の水利用してるのに、そういう川の状況まで思いがなかなか至らない、
なんかダムと私みたいなの川じゃなくて、はい、なんかこうそこ飛んでしまってるみたいな感じ、ね、
ダムと私だったらまだ感覚は拡張されてますよね。どっちかというと水道と私ですよね。蛇口と私ぐらい。
で、ね、は
い、
でも自分のところの水道がどっからのね、ダムから来てるかぐらいはね、はい、知っててほしいなと思うんですけど。
そうですね。その後またどこに流れていくのか、うん、自分がその自然の中にどこに位置してるのかっていうのは、うん、まあ意識してほしいですよね、うん。多分これはダムの管理者も同じような感覚を持たれてるので、うんうん、どこから来て、どこに行くのか。うんうん、 それは共通しているとこかなと思いますね、うん、
あの、うん、この瀬戸石ベースから見える、
はい、
あの川の、
はい、
蛇行っていうんですかね、はい、すんごい綺麗に ね、奥からバーって見えるんですよね、はいはい、なんか、うん、
それもでもあれですよ、あのつい数年前までは、うん、まだダム湖だったので川の流れはなくて淀んだ流れだった、流れというか、うん、湖っていうかね、ダム湖なんですけど、うん、そういう状態だったので背は見えないし流れはそんなに緩やかだし、それで水止まるとどんどん濁ってくるんで、ダクドっていうんですけど、うん、でまあ有機物のそのなんか発生いろいろあってですね、水も臭いと、うん、
あ前のねダムの
時、そうですね、ダムの時はやっぱりそういう問題があったんで、もう今からすると水は流れて、うん、その分、酸素をね水の中取り込むんで、うん、あの生物の分解の促進にもなるから水の、ダクドは進んではくるんですよね、うんうん、水はきれいになるし、うんうん、何よりあのラフティングは流れがあるところでする遊びなので、
だからもちろんダムがあるときはそんなラフティングなんかなかった、
もちろんできなかったですね。
ダム撤去はいつから始まったんですか？
今からもう6年前に、工事自体は始まってますね、
うんうんうん、今はもう終わってる、
もうほぼ終わって、うんうん、あと関連工事が少し残ってる、
うんうん、
まあ、流れは戻ったのはもう2年ぐらい前にはしっかりいい流れは戻ってきてるんで、
へ
もうどんどんみるみる川の流れがね再生していって、あってあの瀬がまた出てきたとかこの瀬が出てきたとか言って、うん、喜びながら見てましたね。
それはそのこの辺の住人さんとかはやっぱき、うん、その経過って気づいていった
もんね。もちろんそうですね、楽しみに、あの例えば、まだね、あの昭和の29年に作られたダムなので、ダム以前 の、うん、あの景色をまだ覚えていらっしゃる方がいっぱい、うん、いらっしゃってですね、
はいはい、
あちっちゃい頃あそこの川の背で遊んだんやとか、そういうのをあの目を細めて見られてました、
うん、
あのもう失って見ることがないと諦めてた流れをもう一回目で見れたと、
うん、
大変喜んでましたね、
うん、でもそのおじいちゃんおばあちゃんたちの方が、はい、さっき言ってたその純平さんのダムの良さと、
はい、
なんかそのダムが引き起こした、
はい、
なんか体験をしたわけじゃないですか、
はい、
嫌な体験も、
はい、
なんか両方体験してさらにそれが撤去されてっていうとね、
はい、面白いですよね。あの人間一人の人生の中で、建設以前の、川をも知ってるし、建設された後川がどう、魅力を失っていったか、洪水引き起こして災害引き起こして牙を剥いたか、
うん
うん、でそれが撤去されてどう戻ってきたか、それを一つの人生の中で見れるっていうのはすごいなと思いますね、
あっていうか慌ただしいですよね。
そうですね
そのだってまあ100年ってことはないわけじゃないですか、うん、その中で慌ただしいけど、やっぱりその作ったものが壊せないっていう私たちのなんかこう、うん、あの 戻したくないみたいな、そういう考え方って、
うん、
やっぱ先に行きたいみたいな気持ちが操作するんかもしれないんだけど、うん、でもそのおじいちゃんおばあちゃんたちが見たその行きつ戻りつ、
はい、
で戻ったんやけど見たものはなんか、
うん、
経済 成長ではなくて、うん、その本当に大事なものがね、うん、こう戻ってきたっていうのは一番分かってはる、
ね、そうですね。経済性っていう面で見たら、
うん、
確かにその発電っていう目的で作られたダムだったので、
うん、
その面ではすごく、プラスの経済効果があったんですね、
うん、
あの荒瀬ダム建設当時、
うん、
でも、地元にとってはですね、うん、漁業資源はなくなるし、
はい、
あの綺麗な川はなくなるんで、
うん、
そこから得られてた糧っていうのは、
うん、
なくなっていってしまったので、うん、経済力は落ちていきますよね。同時にその定期的に襲ってくる洪水で、洪水というか水害被害で、経済はもうガタガタですよ、
うん、あじゃあもうそのダムを作った後に、
はい、
やっぱり起きたんですね、
はい、そうですね、うん、特にその、ここのダムは問題が大きいダムっていう、くくりに入るような、まあ ちょっと失敗しちゃった、うんうん、ダムに分類されるようなものだったんですね、うん、だから水害は引き起こす、うん、環境悪化は引き起こす、うん、でも発電の、経済力はあったと、
うん
うん、でも両方はあったんですね、うんうん、だから必ずしも悪じゃないけど、
うん、
あのとても、厄介な存在ではあったのは確かだと思います、
うんうんうん、でもだから住民さんっていうかこう住んでる人たちが、はい、じゃあどっち選ぶっていうところ で、ね、はい、まあ、自分たちが行動したってこと
ですね。やっぱり最初は政治的に、うん、あのまだここが坂本村だった時代にですね、うん、村議会の方で、うん、説教あ撤去してくれっていう請願を、うん、採択して、それであの県に掛け合って、うん、撤去を進むように、働きかけているわけですから、あの地域ぐるみで、うん、あの政治的に動かれているんですね。まあ、それにいろんなところから支援の輪が広がっていって、それで、最終的に撤去することができたんですけども、
うんうん、じゃあその100年前の川で遊びたいとかっていうのは、
はい、
まあちょっとここ戻りつつあるってことですよね。はいはい、もうここのおじいちゃんおばあちゃんにはそれ言わさんぞみたいな
のが。まあ100年前の状態にはまだまだ程遠いんですけども。
でも可能性をね、見ますよね。
あの、なんて言うんだろうな、タイムマシン乗って過去に行くことは、まあ今のところできないですけど、うん、少なくとも、将来を作っていくことは僕らはできるはずなので、
うん、
まあ、それが一つ、あの、ダムを撤去するっていう一つの手段をですね、うん、カードとして持てたっていうのはいいことなんじゃないかなと思いますね。
うんうん、なんか一個のものを作ると、はい、さっきのその、の水力発電の、はい、あのまあ、業者というかそういう職業が増えた、はい、だけど、はい、漁業さんが減ったとか、
はい、
なんかそういう本当なんかいろんなものが変わっていきます、
ね、そうですね、はい、うん、それをいい面だけにクローズアップされてきたのがここの、うん、なんか極端に言うとここ50年60年、
うん
うん、戦後のですね、
うん、
戦前からかな、うん、まあまあ三近代化していく一つの中にいろいろそういうのがあったんじゃないかなと思いますね、
うんうん、
でもそれってそろそろやばくないって思ってる人結構いると思うんですよ、
うんう
ん
うん、
いろんなものを失ってきて、例えばそれが身近なところで豊かな海だったり、
うんうん、
豊かな森だったり、
うんうん、
その身近なところから得れる豊かさっていうのはどんどん減っていってるんじゃないかなと思いますね、
うんうんうんうん、ほんまですよね、うん、その純平さんがこの、
はい、
あの川のその変化を見てて、
はい、
いやーやっぱなんか、うん、いいなーって思うことってあります
か？ありましたありました、うん、なんて言うんでしょうね、その、要は流れがある中で、
うん、
健全な川でやる、うん、漁あの、うん、魚取るですね、
うんうん、
漁はそのなんですかね、ダムがあった時にはできなかった、うん、漁。
この辺はどういう漁をしたんですか、はい、昔。
あ、やっぱり、あの、友釣りもあるし、
うん、
まあ、とわみ打ってとか、いろんな手法で魚取られてたんですけど、
うん、
それを、ダム湖がなくなって、流れが戻って、
うん、
で、その場所で、うん、おじいさんが、
うん、
お孫さんに、とわみを教えてる風景見たんですね。
おー、とわみ？
はい、
うん。
やっぱり、あの、なんて言うんでしょうね。本当ならばおじいさんが息子に教えるべきところなんだけど、
うん、
その息子とか自分の子供ですね、
うん、
その子供が、その子供ぐらいの頃には、
うん、
ダム湖でそれが叶わなかったと、
うんうん
うん、だけどお孫さんに、その、まあ、伝統的なやり方を含めて魚を取る方法を教えてると、
うん
うん、それはね本当に感動しましたね、
うん、
あ、つながったと、うん、
でも持ってたんですね、そのとわみの。
それはですね、
うん、
わざわざ、
うん、
カスタムして作り直したって言って
ました。へぇー、だからそこまでさせてしまうくらいに。
そうですね、あのおじいさんの、
うん、
さらにその上の台の網を、
うん、
子供用の体のサイズに合わせて、
うん、
作り直して、それで教えてたと。
うん
うん、これはね感動しましたね。再生した川に人が戻ってるっていうのは、
うんうんうん、
なんか魚が戻ってこそ人が戻るので、
うん、
遊ぶ人も含めてですね、
うん、
まあね、あの感動しましたね、
うん、
うわーっと、
うん、
流れが戻ってきて人が戻ってくるっていうのは、
うん、
そうなんですかね。ね、経済的な価値でお金に換算するっていうのはすごく難しいかもしれないですけど、
うん、
豊かさが戻ってるっていうのは、
うん、
すぐパッと感じれる 風景だなと思いましたね。
うんうん、はあね、とわみそんなとわみできる今の子供なんかいませんよ。
嬉しいですよね。
じゃあ、まあ、そこで、まあ、リバーガイドとしてやるわけですけど、はいはい、そのあのさっきラフティングって言ったけど、はい、そのリバーガイドっていうガイドっていうのはどういうことをするんですか？
やっぱりその、川で、安全に遊ばせるためのスキルですね。まあ、下手すると命を失うような荒さもあるので、うんうんうん、そこで、まあ、ライフジャケットつけて、うん、で危険な場所を避けて、うんうん、それでいてエンターテインメントの要素を組み込んで、うん、それで遊んでもらって、うん、体感してもらって、うんうん、体験してもらって、それで、お給料に変えていく。うんうん、川の楽しさを自分の生活の糧の一部にすると。うんうんうん、そういうスタイルですね。うん、だから、まあ、安全を担保する、うんうん。そういう役回り。うん、あとは、何ですかね、川のことを、楽しく、同時に川のことを知ってもらいたいっていうのもあるので、うんうん、楽しさを翻訳するというか、伝わりやすいようにする。う
ん、今は本当なんかこう、自分たちだけで遊べるっていうのがないじゃないですか。
そうですね。
昔はね、なんか川とか多分ね、はい、近い子たちは川で遊んだり、うん、山の中自分たちだけで入ったりっていうのがあるけど、うん、今ちょっとそれができひん
感じ、ね、難しいですよね、うん。昔はその一個上の先輩とか、うんうん、そういう人に代々教えてもらって、安全に遊ぶっていうやり方が地域で、うん、コミュニティで作られたと思うんですけど、なかなかね、そういう、豊かな遊べる川を身近に持つ人っていうのは減っちゃってるんで、うんうん、まあそういう人たちにね、
うん、そうですね。その上から眺めながら、うん、まあ今のだから6年前っていうことは、うん、今のまあ例えば中学生ぐらいの人とか、うん、もちろん30代とかもそうなんやけど、うん、その6年前のことをまあ知ってるわけじゃないですか。
知ってますね。
なんかそういう人たちが眺めて、うん、おじいちゃんたちはそのもっと前を知ってるわけやから、はいはいはい、その眺め方となんかその年代の眺め方は違うと思うんですけど、うんはい、だから本当に実際川で遊んだことある年代がどこまでやったかなって考えた時に、
ね、そうですね、
うん、やっとこれで本当に自分たちで楽しめるというかこう触れる川にこれからね、
うん、変わってきてますね。うん、確かにそのダム湖があるときにそのダム湖の中での、うん、例えばレガッタとか、
うんうん、レガッタっての
あとボートの競技ですね。うん、そういう要は平水面というか、まあ、真っ平らな水面でやるスポーツなんですけど、そういうのをやってる人からすれば、うん、そういうのがなくなったのは寂しいねとかいう感想を言う方もいらっしゃいますけど、ダム湖の競技ですね。まあでもそれはうん、なんていうんですかね、元々の風景じゃなかったもの、ある意味人工的な環境だったので、その気持ちはでも大事にはしたいなと思いますけどね。
なんかそれの何が良かったんかっていうところはね、変わったとしてもなんか違う形で楽しめるかもしれませんもんね。はい、なるほどな。鹿児島だった方が点々と点々点々と行った中で最後にたどり、まあ最後なのかね、どうなのかあれですけど、はい、でもこうやってもう何年もここでちょっといいよって思えてる場所が、うん、ね、やっぱり川に関係してたっていうのが。
川と人間の関係が一回崩れてしまったと思うんですよね。付き合い方が、コミュニティは疲れてくるし、水は汚くなってしまうし、そういう関係性をもう一回、取り戻すというか、関係性を、こんがらがってしまった関係性をもう一回いい状態に戻すと、そういう感じじゃないかなと。ダムの撤去はですね、単純に構造物を撤去するだけじゃなくて、先ほど言ったようにその漁の仕方とか川の遊び方とか、そういうものすべて、風景の写真から含めて、そういうものの関係性を取り戻す一つの手段としてすごく優れてるなと思ったんですよね。綺麗な海があって、故郷にあって、それを失った人たちが、また同じ環境を取り戻したいと言った時に何をするかっていう、いうのにも近いですね。失った豊かさを取り戻す一つの手段。
なんか妖怪の仲間にですね、カッパちゃんがいるんです
け
どね。
はい。
で、カッパが、まあ、ようおるのは、まあ、沼って言われてるけど、川とかにもね。はい、で、 いろんなところに行くと、はい、その妖怪の仕業やとかっていうのが、はい、いろんなところで地域に
あります、はいはい、ありますね、はい、
でカッパなんかがねこういたずらせんように言うて、はい、川にキュウリと、
はいはいはい、
お供えそうでそれを、はい休憩の時に、はいまあ、お下がりですよね自分らで持っていったやつを、はい、あの食べたとかいうような人だとかがいたんですけど、はい、まだそういうこの川に戻ってきて、はい、じいちゃんばあちゃんがそういうその、はい、なんか話を昔はさっていう話はあったりしますか、
うん、いやありますよそのありますよっていうのもカッパ伝説ってやっぱ川沿いには大体あってですね結構理にかなってるんですよカッパ伝説のあるところってなんていうんですかね必ずしも楽しいだけの存在じゃないですよね、うん、どっかひょうきんなところもありますけど、うん、どっかで神聖なものとか神々しいもの、うん、イフの、うんうん、自然に対するイフの思いがその伝説を語り継がせてたと思うんですよ、うん、で大体恐れるところって、うん、あのリバーガイドの視点で見たら、うん、リスキーなところ危ないところ、うんうん、あそこもしかして、入っちゃったら、命失うよねとか、うん、そういうところがあるところに大体カッパ伝説ってあるんです、うん、ように感じるんですね、うん、リバーガイドの視点として、うん、だからそれは口伝として、まあ、言い伝えとして、うん、あそこは危ないからカッパがいるから気をつけろって言ったら怖がっていかないわけですよ、うん、理にかなってるんですよ、
うん、
例えば、川底に引き込まれる流れがあるところ、うん、もしくは挟まって抜けてて出てこれないような流れがあるところ、うん、水温が急に変わってて、うん、であのヒートショックですぐなんかな心臓発作を起こしやすい場所、うん、いろいろ川の中に危険な場所があって、
う
ん、でそういうところって、うん、あのそういう地域の民族学的な、うん、視点で言うとカッパ伝説があるところが多いんじゃないかなと思います。
なるほどね、うん、もう あれですねリバーガイドと一緒に妖怪ガイドも一緒にできるんですかね、
やってみたいですけどね最近95歳のおじいちゃんから話聞いたんですけど、うんうん、やっぱ昭和の 3,4 年ぐらいまではここにもカワウソがおったよと、日本カワウソがいてあそこにいたよとか、うん、そういうお話聞いてるので、うん、やっぱそれもねカワウソもカッパのね、うん、あの、物語の中でカッパの正体は実はカワウソだったんじゃないかとか、うんうんうん、豊かな川だからこそいた生き物ですけどね、
うんうんうん
やっぱね伝説とかそういう面白い地域の、うんうん、物語とかも、まあ、ガイドしながらね、うん、お客さんが何を求めてるかってそれぞれなので、うん、あの刺激を求めてる人にはひっくり返して遊ば、うん、一緒に遊ぶし、うん、もちろん安全担保した上でですけど、うん、あと知識とかそういう地域のことを知って喜んでくれる人に対しては、うん、ちゃんとそういうガイドができるように勉強は続けてはいきますけどね、
うん
うん、伝説が好きな人もいれば例えば、うん、まあ、今の時代今そうですねあの殺軍がここを下ったとか西南の駅の時に、う
ん、
川下りして、はいはい、熊本攻めていったとか、うん、そういう話とかもねできるように、
うん、あそうか今、はい、時代劇じゃない
や、ね、
あれ
セコドン、
ね、セコドンやってるから、はい、これからすごい忙しくなりますねこの熊本地域、はい、そうかそうかいやでも、うん、なんかそうリバーガイドっていう風にね紹介しましたけど、
はい、
まあその川を下るだけでなく川を登ったりとかね登るというか、まあ、山まで入るというか、はい、まあ、いろんなことをその自然っていうのをねなんか純平さんはいろんな角度から見てる感じしますけど、そうですね、はい、私やっぱ海と山がつながっててそれを川がねやっぱつなげてるっていう意味では、うん、山の、うん、ことと海のことから離れられないのは本当川、うん川じゃないかなみたいなところ、ね、
はいはいはいはい、
ありますけどね。
やっぱ、うん、ありますね、うん。山と川と海はやっぱ分けては考えられないので、
うん、
分けたのがダムであるわけで、
うん、
分けては考えられないので一体感持ってみるっていうのがすごく大事ですよね。
うん、
で、やっぱラフティングガイドじゃなくてリバーガイドなんですよ、
うん、
僕、
うん。
この業界やってたら大体普通のガイドの人はラフティングガイドですって言うんですけど、僕はリバーガイドでありたいと思ってて、なぜかっていうと、
うん、
先ほどの民族学的なことも喋れるガイドであろうと、
うん、
あとは、漁業のことも喋れるガイドであろうと、
うん
うん、で実際自分も川漁師の肩書きも持ってますし、
うん、
自分の漁場も持ってるので、
うんうん、
はい、あゆ釣りの体験ツアーも、まあ、自分のなんですかね、提供できるサービスの中で持ってますし、
うん、
それでいて山のことももっと話せるようにもなりたいと思ってますよね。で山の方に行ってるのはね、川の仕事ほぼ夏というか、うん、暖かい時期だけのお仕事、うん、ほぼですね、うん、なので、冬の間は山師の肩書きというか、うん、山のお仕事を手伝わせてもらってるんで、うん、チェーンソーを持って山木切ったり、うん、植え付けしたりとか、うん、間伐作業とかですね、うんうん、そういうのをさせてもらってますね、
うんうん、でもそういう風なね、それこそ間伐作業とかそういうのが回り回って川のね、はい、あの養分とかそれが海に流れていったのを作っていくいうのはね、はい、よう今言われてることですけど、はい、全部それ自分の体で体験して、
してますね、
でリバーガイドって今言ってますけど、はい、もう言うたら語り部ですね、それもね。
あ、それはあるかもしれないです。
ね、
もうだから山の仕事一緒にしてるおじいちゃんの人たちとかに話聞くのすごく面白いし、うん、やっぱり昔球磨川がその、木材をイカダにして、うん、下流の方に運んでた、流送業って言うんですけど、イカダにして木材を下したって、その時代のことを知ってる山下さんと話をするとやっぱ面白いんですよ。どこであの木を、このサイズにして、流したとか、下流まで何日かかって下していったとか、うん、その儲けを持ってあの海っぺりのひなぐっていう温泉街のところで合流したとかですね、そういうなんかね、地域のそのなりわいを生き生きと聞けるっていうスタンスで、あの地域と関われてるっていうのはありがたいなと思いますね。
なんかやっぱりあのすごく早かった100年じゃないですか。やっぱり100年前の川で遊びたいって言われるぐらい、はいはい、一気にこの100年が変わったって、
変わりすぎだと思いますね、はい、
でその中でもう一回それをバンと戻していってるのが今回のそのダム撤去の話ではあるけど、
そうですね、
うん、だから100年でまた結果を見るのは早いんじゃないかみたいな感じの戻しがね、はい、あるかもしれへんけど、でも100年で一個何かをしたことによってこんなに変わってしまうんやっていうことも、うん、やっぱり目の当たりにしたんですね。
そうですね、あの、うん、分かりやすいので言ったら、どのぐらいの生物種がこの100年で、うん、絶滅していったかっていうのを視覚的に見れるものを、皆さんもし聞いてる人お暇があったら、うん、あの、Google 先生に聞いて、うんうん、調べてみてもらったら、あのものすごい数の生物種が一気にいなくなってるんですよね。でその時に何が原因でいなくなったのかっていうのを突き詰めて考えると、うん、人間の経済活動の一つだったと思うんですよね。で北海道で面白い研究があって、うん、あのダムができた、地域と、時代を、地図上に落としていって、それで生物種が、いつどこにいたかっていう情報も一緒に地図上に落としていくわけですよ。で、そいつを重ねた時に、そのダムが、できてくるとどんどん生物層が貧相になっていくっていう地図を研究した方がいらっしゃるんですけども、その地図なんかを見ると、あのダムができていくとどんどん生物の多様性が減っていくんですよね。
あ、苦しい、はい、苦しい、はい、
でそれが本当に、まあ、3,40 年っていう短いスパンの中でビャーっと減っていってるんですよ。そういうのに、まあ今一個だけなので焼け石に水状態なんですけど、3000弱分の1 、なんですけど、あの可能性は感じれますよね、そういう選択ができたと、それをまあね、撤去できるダムが あるんであれば、そういうのに働きかけてみたいなとは思うんですけど、それ撤去しても社会生活そんなに困らないよと、むしろ良くなるよっていうところって意外とあると思うんですよね、それなくしたら困るよっていうのもいっぱいあるんですけど、だからそれはね、あ、っていうんですかね、あ、撤去できるんだっていう、そのブレイクスルー、まあ、すごく大事だなと思いますね。あの、すっごく大きくて、あの、構造物としても非常に面白い、そういうダムをですね、壊すっていう選択肢があるっていうのは、一つの考え方のブレイクスルーだと思うんですよ。なんていうかな、感覚で言ったら、多分、ライト兄弟が空を飛んだのを見た人が、あ、人間って空飛べるんや、と、思った時に近い、あって、ダムって壊してもええんやっていう、壊したらいい川が戻ってくるんだと、その感覚に近いんじゃないかなと思いますね。
まあね、やっぱダムが作られた時代にはそれで経済効果もやけど、うん、それがいいと思ってやってきた先祖がいるわけやから、
そうですね、
はい、ね、それを見て、まあ、こういう結果になるっていうようなことは、まあ、どこまで想像してたかっていうところにもあるけど、うん、でもその上で否定するというよりは今回選択して、
そうです ね、
住民の人が選択してそれを、まあ行動に移し、それが結果として今ダムの撤去に移って4年後にはもう川の色が変わってきてるっていう、
そうですね、
それを一個見た土地としては、はい、今後ね、なんかいろんなことするときに、うん、その壊すってことをちょっと恐れないっていうかね、
そうですね、
ね、なったらいいですよね、
うん、うん、なんて言うんだろうな、あ、間違ってたんやって思ったときに、うん、引き返す勇気じゃないけど、
うん
うん、もう勝手に撤退の公共事業で呼んでるんですけど、あ、違ったんやと思った時に、
うん、
じゃあもっといいのを選ぼうよっていう時の、うん、その選択肢に撤去っていうカードがあってもいいと思うんですよね、
うん、
むしろ原発を、ね、撤去するよりよっぽどやりやすいと思うんですよね、
うん
うん、
まあ、砂遊びのね、子供の砂遊びと一緒には言えないけど、なんかその土とか ね、
ね、
まあね、土とか砂とかってね、はい、こう固めて固めてして、なんかバーンとかやって、まあ壊したりとかしますやんか。
はいはいはい、
なんか、で、もう一回やり直しみたいなことを子供の時の遊びではするのに、うん、こう大人になった時に、うん、バーンがもうできないっていうね、はい、もちろんこれ話ちゃうんやけど、
はいはいはい、
でもなんかそれぐらい恐れてしまってる時代にちょっと流れがこうやっぱ経済成長良かった だけに、うん、それをこう壊すってことは、いや、それはもう上り調子でこう行くべきやし、うん、みたいなのが壊したことで、まあ何の成長か、その豊かさっていう言い方も、うん、経済なのか何 の、うん、あの豊かさで見るのかみたいなのも、うん、すごくこう自分たちが考えるっていうきっかけにもね、これからどんどんどんどんなっていくかもしれませんね、
うん、
一個こうやってできた、
そうですね、
うん、
何をもってその成長とするのかって言ったら、やっぱり哲学的なところにもなるとは思うんですけども、
うん、
そのなんだろうな、いろんな生物層があった上での人間生活っていうのは、うん、食べ物もそうですけど、もう基本中の基本やと思うんですよ、
うんうんうん、
で、それを壊しながら進んできた文明っていうのは、うん、やっぱりちょっと野蛮だったんじゃないかなっていうふうに思いますね、
うんうんうんうん、
で、より高度な文明を持つ人たちは、うん、そういうことをしなくても、
うん、
自然のものを壊さなくても、よりいいものを作り出していくっていう、うんうん、そういう選択ができると思うんですよね、
うんうん、
もう哲学的にもなるし文明論にもなるんですけど、
うん、
まあ今の言葉で平たく言えば、どんだけ持続可能な世の中になるのかっていうことだと思うんですけど、自分の地域の特産物を失ってまで経済発展だっていうのはちょっと違うと思ってて、
うん、
やっぱ鮎だっていい川がなきゃ困るし、うなぎだっていい川と海がないと、
うん、
漁獲はどんどん減っていくし、
うん、
よそで替えが効くかって言ったら、そうじゃないものがやっぱり多いんですよね、
うん
うん
うん、そういうのをね、今まだまだ日本の地方の、
うんうん、
ところがたくさんそれをまだまだ持っているところもあって、
はい、
ここの球磨川のところだって、まあ、そういう位置でもあるし、やっぱり純平さん の、 そのリバーガイド以外のいろんなその、うん、時期時期で、
はい、
仕事 の、 その場所が変わったり職種が変わったりって、はい、それはそれこそ100年前はそうやったかもしれ
ない ですね。結構みんな百姓ってマルチなことやってたわけです
よ
ね。
いや本当100できるから百姓やっていうのを聞いたぐらいね、
はいはいはい、
ほんまにその人の方がよっぽど百姓の方がよっぽど妖怪ちゃうかって私も100もできるんかみたいなね、
はいはい、
ところありますけど、この川を見てて、それから純平さんの話を聞いてて、うん、私はあこの川に妖怪談義がいっぱい持ってきたらええのになというふうにワクワク思いましたけど、はいはい、純平さんは今後この川、うん、まあリバーガイドとしてもやけど、うん、まあどんなことをやりたいと思ってるんですか？
そうですね、まず何よりもそのいっぱい人が遊べる川、
うん、
人が生活できるような川にしていきたいなと思ってますね、
うん、
本来あった姿、
うん
うん
うん、
まあそのためにはまず、川に対するファンを増やすっていうのは大きいなと思うんですけど、
うんうんうん、
でそういうファンが育っていったらね、まだ この川100年前にはちょっと遠いところにあるので、うん、近づけるような動きをしていきたいなと思いますね。
うん
うん、もうちょっと平たい言葉で言うと、もう一個上にダムがあるんですけど、
うん、はい、
はい、それもやっぱり上流に洪水引き起こしてたりするので、それをね、なんですかね、戦うんじゃなくて、そこを持ってる会社と、いい関係を保ちながら、川を戻していくような、そういう取り組みができたらいいなと思いますね。
うんうん、だからその住民さん、おじいちゃんおばあちゃんたちがこの川の戻ったあの状態を今聞いたように見てるのと同じように、
はい、
やっぱりこうそのダムに関連してた会社側の人たちもやっぱこの変わり方変化を見てるわけですよね。
はい、そうですね。戻ってるの。
それはそれで辛いと思っててほしいなみたいなのもあるけど、だけどね。いやだって現実変わっていってるのは、それはこう、なんていうかな、目を伏せれないわけやから、うん、その状態からの変化の可能性はもっとこれからね、うん、先広がるかもしれない、
ね、そうですね。やっぱり、その建設業の人たちの視点から言えば、
うん、
ダムを壊すというのじゃなくて、
うん、
豊かな自然を取り戻すための、事業っていうふうに捉えてもらったら、うんうん、ある意味日本全国そういうビジネスチャンスはいくらでもあるわけで、失ったものをいかに、地域に根ざした形で取り戻すのかっていう考えに、移っている会社も実はもういくつかあって、
ダムのことの、
ダムに限らずですね、例えば、干潟を再生する仕事、もしくは、ダム撤去して川を再生するとか、うん、問題がある構造物を問題がないように変えていくとか、うん、そういう事業は、できるので、
うんうん、
建設っていうだけじゃなくて、
うん、
そういう、なんていうかな、再生の事業っていうのにどんどん意識と考え方を持っていくことでも、
うん、
仕事はできるし、そういうのも一つの手段としてあるかなとは思ってますね。
うんうん、
いや、60年前は、とかは、それが最先端の考え方やったのかもしれないけど、今のもっといい方法があるのに、いつまでもそれ選ぶ必要はないよね、と。で、そういうビジネスチャンスとして捉えて、
うん、
新しい仕事が生まれたら、それはそれでいいことじゃないかなと思いますし。
まあでも、なんかこう、専門的に、こう、一つ一つが区切られるというよりは、
はい、
さっきのね、そのダムの人たちとも、こう、いい関係を保ちながら、みたいな、はい、ちょっとなんかこう、交わるみたいなところが、なんか自分の、仕事に関してもそうやし、関係性もそうやけど、はい、川にいろんな生き物が戻ってくるみたいな感じでね、
うん、
いろんな世代がいるとかっていう、その豊かさみたいなのも、これからなんか、人間の職種の中、職種の保たせ方に、まあ、例えばシェアワークとかっていう言葉が、はいはい、これ今ね結構こう出てきてますけど、なんかそういう感じなのか、はたまたそういった季節によって職種が変わるのか、
うん、
なんかこういろんな形の働き方も今後変わってくるっていうかね、うん、豊かに、それも豊かって言えるかもしれない
ですね。そうですね、うん、一つのことをやっていくスペシャリストっていうのにも僕は本当にリスペクトしてますし、
うん、
すごいなと思いますけども、うんうん、その全体を見て、全体の方向性をある程度決めるっていう、その俯瞰的な、うん、鳥の目的な考え方を持つためにいろんな仕事をするっていうのも、ある意味面白いんじゃないかなと。スペシャリストでそういう俯瞰的な見方をできる人いっぱいいるんですけどね、スペシャリストだからこそ見えるっていう、
ね、そうそう、その人らが今度こう手組めれるそのねところが増えればね、うん、ごっついまたおもろいことにもなるんでしょう。
面白いですね、
うん、
僕アルバイトしてた時に本当に料理人の方とお話しさせてもらったことがあって、
うんうん、
でその人が僕がダムの撤去を勉強してるんだって言ったら、
うん、
その次の言葉がですね、
うん、
おぜひやってくれと、うん、和食のためには美味しい昆布が必要だからぜひやってくれと、
うん、
俯瞰して見てますよね。で料理っていうスペシャリストの視点からそのダムを撤去することでいい昆布が、手に入りやすくなると、逆に今手に入らない理由まで把握されてて、
うん、
感動した一つの逸話なんですけど、ね、そういう視点っていうのはどの職種の人でも持ってると、
うん、
社会全体が豊かになるんじゃないかなというふうには感じてますね。
うんうん、ね、そうですよ。うん、ね、このダム撤去、はい、まあ、 もうすぐ全てが終わるっていうところで、
そうですね、
ね、はい、ここからまたリバーガイドが忙しくなっていいなというふうにもね、はい、思いますんで、皆さんどうぞ、熊本に来たらですね、ここをどうやって言えばいいんですかね。
あ、リボンって、会社、うん、Facebook ページで今やってるだけなんで、うん、ちょっと恐縮なんですけど、
うん
うん、リボンっていう会社で、
はい、
ラフトガイド、リバーガイドとして、うん、やってますし、うん、秋にはあの鮎釣り体験とかもガイディングしてますし、
うんうん、
あとなんだかな、ダム撤去の映画って、うん、実はパタゴニアさんプレゼンツで、うん、あのダムネーションっていう映画、
うん、
やってるんですね、
はい、
うん、そういう映画の上映とかも、うん、できる体制整えてますので、
ここで、
はい、リボン熊川で検索したら出るように頑張っていきますんで、
はいはい、
遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。
うん、ね、は
い、
もう純平さんがいろいろいろいろ動いてきたものがここに集結されてるわけですけど、ここにいてもまたいろいろいろいろ集めながら ね、
はい、
ここに何かこう宝物、なんかこう書斎みたいなのがあるのね、あの皆さん見ていただいて、はい、自分の興味がどこにあるのかっていうところをあの言っていただく、開いていただけたら、もうそこに、
それに合わせて面白いことができたらなと、うん、ね、古民家改修のリノベーションとかワークショップとかもやろうと思って、うん、今空き家にも手をかけてるので、うん、そうやって遊びたい人ですね、うん、もしくは移住したいけど家がっていう人もちょっと相談してもらったら、一緒にじゃあ古民家シェアハウスにしようとか、そういうのをやれるよっていう、空き家いっぱいあるからです ねそういうので遊びながらやっていける、はい、環境じゃないかなと思うんで、
うんうんうん、だから皆さんの方は一つの、はい、あの自分の好奇心があるところ で、
そうです、ね、
こう言っていただいたら、もうそれはもう純平さんが持ってくると
、はい、まあ、できるときはできんって言いますけどそんな万能じゃないので
いやいや、もうね、あのあれですよ、はい、純平さん自体が生物多様性ですわ
なかなかね、うん、もうちょっと自分の分身が欲しいなと思うときがあるんで、うん、基本はね、100年前の川で遊びたいっていうのが全てのモチベーションになってるんで、意地に近いですよね、
うん、
タイムマシン作れんけど、
うん、
未来は作れる、
うんうん、
じゃあ何したらいいか、そっから逆算して全部、うん、あの、古民家改修だってそうですからね、
うん、
あのなんだかな、一人では到達できないところでもみんなとなら到達できる高みがあると思うので、
うんうん、
そういう時にじゃあ仲間増やそうぜと、
うん
うん、そういう時にね、あの空き家提供するよとか、
うん、
そういうのも全部つながってはいるので、
本当ですね、うん、暮らしの中で情報ってやっぱりこう一緒についてくるわけですからね、うん、そういう意味では今すっごく豊富に、純平さんのところにたんまりとあるんじゃないかな
遊んでますっていう、
うん、ただまあ100年前の川で遊びたいという言葉で、うん、まあ、きっかけだったかもしれないけど、はい、それがやっぱり見れない、私たちにはね、そのお年寄りの言ってる100年前というのがやっぱり
姿としては、
うん、分からないわけで、別にそこに戻るというよりは、
うん、
なんかこうやっていく中でこうやってこう良くなったり、うん、またそこがさらにもしかしたら100年もっと前に遡るぐらいの何かが戻ってくるのかもしれない
ですね。そうですね。
でもきっかけを与えた言葉としてはすっごい大きいですね。
大きいと思いますね。
ね、
釣りしても楽しいし、
うん、
水遊びしても楽しいし、
うんうん、
そういう豊かさを取り戻したいっていうことなんですけどね。
うんうん
まあ、タイムマシンがあったらね、行くんですけど。
やっぱ見たいですか？
見たいですね。
あ、そうなんや。
見たいけど、
うん、
見たいけど、ね、それを取り戻した方が、どっちかというと、いいことなので。
なるほどね。はい、あのぜひぜひ、はい、あのこういったところでラジオで皆さんにお届けしている場所はあのご自身で見れるんであればその体験をぜひしてほしいと思って ね、旅をしている中で出会った人をこうやってご紹介しているわけですのでね、はい、ぜひぜひ皆さん検索をしてみてください。
遊びに来てください。
はい、今日は熊本県の八代市坂本で瀬戸石ベースというところを、ね、持ちながら、はい、リバーガイドをやっています溝口純平さん、
はい、
紹介しました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。